聖書を朗読いたします。ヘブル人への手紙12章3節から13節。ヘブル人への手紙12章3節から13節までを朗読いたします。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。さらにまた、私たちには肉の父がいて、私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであれば、なおさらのこと、私たちはすべての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。なぜなら、肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめは、その時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。ですから、弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。なえた足が関節を外さないため、いやむしろ癒されるためです。アーメン。それでは、荒野の訓練の祝福という題目で、国村牧師より御言葉をいただきます。
先月は、韓国からひろみさんが日本に来られて、で、お父さんと妹さんに、訓練の時を3週間ほど持たれました。で、今回来られた訓練のその目的は、お父さんと妹さんが講談の御言葉を握ることができるようになるためという、そういう目的で、訓練をなさったそうです。で、月曜日に伺った時に、もう日曜日のメッセージを月曜日のお昼までには3回繰り返して聞きましたと、そのように証しをしておられました。3回聞いてようやく何を言ってるのかが分かるようになりましたと、まあそのようにおっしゃっていました。しかし、その娘の訓練っていうのは非常に厳しいものですと。で、お父さんからすると、昔自分の娘が統一教会というその異端に入ってしまった、その大きな苦しみを味わいましたから、その娘がそこから解放されたというだけではなく、自分に福音を伝えて自分もまたそれを信じることができたということは本当に大きな恵みだと、そのように思っていらっしゃいますので、まあ、娘のそのような厳しい訓練も、まあ、忍耐を持って耐え忍んでいるという、そういう感じでした。で、娘さんの方から言うならば、もう自分はキリストが文鮮明、文尊明だと、そういうように長いことを騙されていたという、そのような契約的な恨みがあります。ですから普通の人以上に、キリストはそのようなものではなくて、ただイエス様だけなんだということを自分の家族に伝えたいという、そのようなミッションが誰よりも強くあります。そういう意味で、契約的な恨みを持つということは非常に重要なことです。普通の恨みは罪ですけれども、しかし、契約的な恨みというのは罪ではなく、神様が自分にくださったものです。自分は今までこのようなところにいたけれども、それが本当に間違いだった。 騙されたということを知った人は、そのような中にいる人たちをそこから救い出したいと、そのように自然に、当然に思うようになります。それを契約的恨みと言います。神様がそのように皆さん一人一人にも救いの恵みに預かったならば、以前の自分と同じような中にいるそのような人たちに対して、普通の人以上に重荷というものを持って、ミッションというものを持つようになると思います。ですから、それは非常に感謝なことです。で、今日はヘブル人への手紙ですけれども、当時のヘブルの人たちは、イエス様から信仰が与えられたのにもかかわらず、そのイエス様から目を離してしまい、イエス様から目を離したということは、その心と思いにイエス様が亡くなっているということです。で、心と思いにイエス様がないということは、考えもまた世のこととか、自分のこととか、環境とか、そういうようなことを考えますから、結局どうなってしまうかというと、心が元気を失い、疲れ果ててしまうということです。心が元気を失い、疲れ果ててしまうと、人は祈ることができなくなってしまいます。すると、体も病気になったり、そのような意味でいろいろな問題が起こるようになります。それでこの手紙を書いた記者は、あなた方の心がもう一度元気を回復して、そして疲れが癒されて、祈りの生活が回復すると、肉体の病んでいるところに神様が癒してくださいますというこのメッセージが今日読んでいただいた聖書の本文です。それで今日は荒野の訓練の祝福というそのようなタイトルですけれども、訓練を受けるということはもちろん楽なことではありません。むしろ反対に荒野で訓練を受けるということは厳しい訓練です。ですから、その訓練を受けている子供たちが、私はもう神様から愛されていないのかもしれないとか、私は何か見捨てられてしまったんだと、そのように失望、落胆してしまう、そのような可能性があるほど、その訓練というのは厳しいものです。ですから、実際に今のクリスチャンの方々に適用しても、本当に元気を失ってしまい、疲れ果ててしまっている。最初にイエス様がすべて疲れた人を重に負っている人は、来なさいと言われて、そしてイエス様のもとに来たのにもかかわらず、再び何かに重に負って疲れ果ててしまっている。最初の頃は祈りをしたり、また聖書を読んだり、時には礼拝に行ったり、伝道したり、証しをしたりというようなことが、あったとしても、いつの間にかそのようなことがなくなってしまっているという、そのような神の子供たちも実際にはいますから、伝道と宣教ということが現実に進んでいません。それで私たちが再び神様の恵みによって癒されて立ち上がることができるならば、99% の人々にイエス様がキリスト、すべての問題の解決者というこの正確な福音を伝えることができるようになりますから、弱った手と御言葉には弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさいと、そのように祈れないとかひざまずけないというような、そのような病状が、霊的な病状ですね、それが癒されて回復しますようにということです。それでまず第一番目に、いつでも一番大事なことは、私は誰かというこのことを知ることです。これがわからないと、何か苦しみを受けている、試練にあっているという、それもどこからその苦しみが来るのか、試練が来るのか、全然別の方向から来るものもありますから、私は誰なのでしょうか。それで、すべての人は生まれつき 創世記3章の問題を持って生まれてきます。創世記3章の問題っていうのは、神様との約束、神様との御言葉から離れてしまったということです。つまり神様から離れたということです。その結果、ローマ人への手紙の3章の23節、すべての人は罪を犯したという状態です。そしてそれはヨハネの福音書の8章の44節、あなた方の父である悪魔に支配されている、悪魔に支配されているという状態が、この世の流れに流されながら自分の肉と欲のままに自分勝手な道に向かって歩いている状態です。すべての人がこの霊的な問題、根本的な問題を持って生まれてきますから、この問題が解決しなければなりません。この状態で生きているということは、あなた方の父である悪魔の子供という身分です。それで、すべての人にキリストが必要です。キリストが必要であるということは、この根本的な問題を解決してくださる方がキリストですから、ヘブル人への手紙の10章の20節、神の言葉から離れてしまった私たちに、神様の言葉がある至聖所に入ることができる新しい生ける道を開いてくださいます。ヘブル人への手紙の9章の12節、そのためにイエス様はご自分の肉体という垂れ幕を引き裂いてくださいました。後で聖餐式をしますけれども、これはあなた方に与える私の契約の血ですと言われたのは、その肉体から血が流された、その血によって全ての罪が許されて、呪いと災いが過ぎ去っていきます。それでヘブル人への手紙の2章の14節、悪魔という死の力を持つ者から完全に私たちを解放してくださいます。この預言者、大祭司、王、この3つの働きがキリストの働きですから、私にはキリストが必要だという、その信仰が必要になります。それでこの信仰の創始者であるとあります。信仰を私たちに始めさせてくださった方、ヘブル人への手紙の12章の2節、イエスから目を離さないでいなさい。このイエス様が皆さんにキリストである、イエス様はキリストであるという信仰を与えてくださいました。その与えてくださったのは、ただ恵みによるものです。エペソ人への手紙の2章の8節、恵みの故に信仰によって救われました。行いによって救われるのではありません。それでそのためにはイエス様を受け入れることが必要ですから、ヨハネの福音書の1章の12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人には、神の子供となる特権が与えられました。イエス様、私は罪人です。私のためにイエス様が十字架で死んでよみがえられたことを信じます。イエス様をキリストとして信じて心の中に受け入れますから、この時間イエス様が私にの中にお入りください。このようにして受け入れたならば、第一コリント人への手紙の3章の16節、あなた方の体は神の神殿であって、神の御霊が宿っているという驚くべき状態に、その人の内側が変えられていきます。これが洗礼を受ける条件であり、また聖餐に預かることのできる条件です。神の御霊が皆さんの中に宿っていなければ、どんなに洗礼を何度受けても、何度聖餐のパンやブドウ酒を飲んだとしても、神の子供にはなっていませんから、私は誰なのか、 私は神の子供ですという、神の子供には特権が与えられています。一つは洗礼、バプテスマを受けるということです。この洗礼を受けるということの意味は、キリストと私が一つとなっているということです。目には見えませんけれども、イエス様を信じたときに、そのイエス様が私の主人、頭であって、私はその体であるということです。それで、聖餐式に預かることができます。これは、あなた方のための私の体ですと言われたそのパンを食べ、これはあなた方のために流す契約の血であると言われたブドウ酒を飲みます。それはイエス様が私たちのためにしてくださったものということを信仰を持って味わうことですから、この聖餐のテーブルに預かれるということは神の子供たちだけの特権です。そしてイエス様の体なる教会に加えられます。で、この教会っていうのはただこのような地上の建物の話ではありません。ヘブル人への手紙の12章の23節、天に登録された長子たちの教会です。イエス様が長子であり、また信じた私たちはその兄弟姉妹という一つに集められている。それが地上ではなくて天に登録されている御座にある長子たちの教会、そこに私たちは神の子供として連なることが許されています。それで神の子供になったということは確かですから、もう呪いと災いはその人たちには望みませんけれども、救われるためにはキリストが必要ですけれども、しかし救われた神の子供たちには必ず訓練が必要になります。で、なぜ訓練が必要なのでしょうか。救われたということは確かであったとしても、私が主人であるという状態で救われています。イエス様を心に迎えているんですけれども、依然私が主人でイエス様はしもべのような状態ですから、困った時だけイエス様助けてくださいと、そのように祈る、そのような生活しかできません。それからこの世というものの、今までは奴隷でしたけれども、しかし依然としてこの世を神の子供たちは愛しています。今まで自分の全てだったのがこの世ですから、やはりいろんな世の中にあるものに対する執着とか、これがなければとか、これが素晴らしいとか、そのような世に対する未練というものがいっぱい残っています。そしてもう一つは、私の名を挙げようと。で、これは高慢ということです。神様の子供なんですけれども、やはりまだ自分というものが残っていますから、私がこうして成功すればとか、いろいろな動機が自分ということです。つまり救われてはいるんですけれども、その人はまだ肉の目がたくさん開いていますから、心の目というものがあまり見えていません。もちろん全く見えないということはありません。あ、私が行くところは天国だとか、あ、そこにイエス様がおられて、そこから私を迎えに来てくださるんだとか、もちろんそのような信仰は持っているでしょうけれども、あまり御使いであるとか、御座であるとか、サタンであるとか、悪霊であるとか、いろんな目に見えない存在がわからないために、 この肉の目で見えるそのものによって信仰生活が影響されています。それで訓練が必要になります。で、主の訓練はどのような訓練なのでしょうか。訓練というのは、牧師が何か皆さんに訓練を与えるとか、人が何か訓練させるとか、そういうようなことではありません。主ご自身が皆さん一人一人に訓練をしますけれども、それは神の愛が皆さんに望むということです。それから神様の清さが望むということです。そして神様の義が現れる。これらは皆神様のご性質ですけれども、しかしこのようなものが望んだときに皆さんはどのように感じるのでしょうか。私は神様から懲らしめを受けていると、そういうように感じるので、懲らしめられているという言葉が繰り返し繰り返し出ています。つまり自分の中に今までなかったものがこう入ってくるわけですから、何か愛で言うならば愛の鞭を打たれていると。神様はすごく厳しいので、私を朝も昼も私に鞭を当てているような、そんな感じがするとか、あるいは予的肉的なものがありますから、私たちの中に神様に従いたくないという、その自然な肉の働きで不従順になっていきますから、その不従順というところに懲らしめが来ると、あ、私は苦しいと、そのように実感するわけです。また神様の義というものが働くときには、自分勝手な道、自分で正しいと思う道、クリスチャンであるということは確かなんですけれども、しかし肉の目で見て未信者のように、あ、これが正しいんだと思って祈らないで、聖霊の導きも受けないで勝手に行ってしまう、そういう羊がいますから、ちょっとそれを強制しなければなりません。そうすると自分が行こうとしていた道に行けなくなってしまいますから、何か懲らしめられていると、何か今まで自由だったのに、神の子供になったら自由が奪われてしまったというような、それが神の子供たちが訓練を受けている時の実感ではないでしょうか。別の例で言いますと、私たちは生まれつきには馬で例えると野生の馬のような状態です。もう野生の馬ですから、まあどこにでも馬力がありますから向かっていってしまいます。しかしその野生の馬であった私たちがキリストのもとに帰ったということは、その馬にキリストが乗っておられるということです。それで手綱を握っておられますから、行こうとしたその道に行けないように手綱で引っ張られたり、また別の方に行くと鞭を当てられたりすると痛いわけですね、馬としては。しかしその野生の馬がそのようにキリストに乗っていただくとどうなるのでしょうか。だんだんと調教されて、あ、神様が喜ばれる道、神様の御心はこちらであって、私はそちらの方に行きたいと、野生の馬が競走馬のように、まあサラブレッドのようにですね、変えられていきます。サラブレッドのように変えられた時に初めて、信仰の競技に参加することができます。ですから、その競技に参加するということは勝利することができるということです。野生の馬だったら自分勝手な方向に行ってしまいますから、ゴールがどこなのか関係なく向かってしまいます。しかしこの種に訓練を受けて調教されたそのような馬は、神の国というそのゴールが見えます。私もやがてそこに行くというそのゴールが見えますから、そこを目指して一心に走ることができるようになります。 そうするとその訓練にその人は預かったということです。それで3番目に、この訓練には祝福があります。でまず考えなさいとあります。ヘブル人への手紙の12章の3節、何を考えなさいとそのように言われているのでしょうか。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。考えなければ元気を失って疲れ果ててしまいます。しかし考えたならば元気が回復して疲れが癒されます。どこで私たちの、以前私たちは罪人だったわけですけれども、私たちのこの犯行をキリストが忍ばれたのでしょうか。それは十字架のことを考えなさいということです。ただキリストが十字架で死なれただけではなく、この洗礼、聖餐に預かるということは、私も共にキリストと共に十字架につけられましたということを考えなさいということです。そして十字架で共に死んだならば、キリストが死者の中からよみがえられたように、皆さんも共によみがえったものであり、そして今はキリストと共に御座の前に私たちは座るものとなっているということを深く黙想しなさいということです。このことを深く黙想していくと、次に耐え忍びなさいとあります。ヘブル人への手紙の12章の10節、あ、7節ですね、7節、耐え忍びなさいと。でここで言われていることは信仰の試練ということです。あなた方がもし試練に遭うようなことがあるならば、この上もない喜びだと思いなさいと、そのヤコブは手紙の中で書きました。なぜ信仰の試練にあったらそれが喜びなのでしょうか。普通は苦しみとか悲しみですけれども、しかしヤコブはそれは喜びだと。この試練に遭うことによって皆さんの中に何が生まれるのでしょうか。忍耐が生まれるとあります。キリストが苦しんだように、私たちもキリストの苦しみを思いますから、真似をして苦しむということではなく、この試練の中には自分ではわからない神様のご計画がある、神様の御心があるということを信じることができるので、耐え忍ぶことができます。ヨブの忍耐ってあります。ヨブがどれぐらい忍耐したでしょうか。すべてのものを失ってしまいました。にもかかわらずヨブが忍耐したことによって何が起こったのでしょうか。完全なものとなりましたと。完全なものとなったということの一つの表れは、心の目が開いたということです。ヨブも心の目が数々の試練を通して開かれました。私はこの目で見ました。私をあがなう方は生きておられる。この私の目がその方を見ると、十字架につけられたイエス様をヨブは見ることができ、その方は復活した、その方は生きておられる、今も生きておられるということをヨブは知りました。その方にとって不可能なことは一つもないと、そのような完全な信仰にヨブが立つことができた、その理由は この火のような試練の中をヨブは通させられたからです。ですから私たちからするとできれば避けたいと思うようなその火のような訓練ですけれども、しかし神様の側からすると皆さんをそのようなところを通したいと、そのように神様は願っておられます。なぜかというと、それによってあなた方が益となるためですという、神様が皆さんを益とする、この益となるということはどういうことでしょうか。キリストの形に似たものと変えられるということです。以前は悪魔の形を持つものでした。しかし今はキリストの形を持つものでと変えられます。キリストの形を持つものと変えられたということは、この愛が皆さんの中にありますから、私は神様の御心導きだったら、イエス様のために、また福音のためにこのすべてのものを捨てても惜しいとは思わないという、神様に対する御子に対する愛がその人の中にあり、清さというものは、以前は罪が私の友達のように、毎日のように友達である罪と一緒に歩いていましたけれども、しかしだんだん清さがその人の中に与えられたので、今までは友達だと思っていた罪は実は悪友だと、悪いやつだと、もうこんなやつとはもう一緒にはいたくないと、もう出ていけと、そのように追い出したいと思うのは、その人の中に清さというものが与えられたからです。そして平安な義の実を結ばせるということは、私たちが行くべき道を教えようと、神の子供たちに御言葉を持って道を教えてくださるので、私はその御言葉についていく、ついていった結果、平安な義の実がその人に残るようになるということです。それで荒野での訓練の中に私たちは今置かれていますけれども、神様の大きな御心とご計画が皆さんの生涯にありますから、今はなぜ、どうしてというような思いでその中を通っている人がいるかもしれませんけれども、その訓練の中を通った人にとっては、振り返ってみると、あのようなところを神様が通らせてくださり、私を子供として扱ってくださったので、今の私があるんだということがわかるようになります。それが神様の訓練の目的です。その祝福を味わう皆さんお一人お一人となりますように、主の御名で祝福をお祈りいたします。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私たちを愛して子供として扱ってくださっていることを感謝をいたします。主の訓練の中を通りながら、神様に用いられる世界福音家の働き人として作られ完成しますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。